東京インターネットラジオステーション Radio 365 Now on air。
教えて、タスク先生。この番組はビデオグラファー映像作家の山本タスクが映画や映像の話題、ゲストとのトークを中心に独自の視点で世相を語る教育バラエティ番組です。皆さんこんにちは。映像作家で映像講師、ビジュアルジョッキー、オペラ歌手、モーションデザインテレビ屋さん、神出鬼没の変態紳士、山本タスクでございます。さあ、あっという間に春になりました。春になったというのにまだまだ寒い日が続いております。皆さんいかがお過ごしでしょうか。僕は毎年この3月はね、もうひたすら花粉症と戦う毎日でございます。今日も鼻をズーズーしながらね、あのゲストさんとお話をしていこうと思ってるんですけれど、ちょっと噛んじゃったらごめんなさい。もう鼻ズーズーしております。皆さん元気でしょうか。なんとかね、僕も今月も精一杯頑張っていこうと思っております。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メールなど募集しています。教えてタスク先生で検索していただくと、レディオ365のサイトが出てきます。画面の下にコメント欄がありますので、そこからお送りください。もしくはタスクアットマークレディオ 365.net、 タスクアットマークレディオ 365.net、 こちらまで直接送っていただいても構いません。皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第49回目放送、発芽し続けるクリエイター始まります。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたします。クリエイターズトーク。はい、このコーナーは山本タスクとつながりのあるさまざまなクリエイターの方をお招きして、その方の生き方とか人生、活動の内容、クリエイターという職業の醍醐味をお聞きするコーナーでございます。はい、ということでですね、今回また素敵なゲストをお招きさせていただきました。いろんなところでね、お話をさせていただいてるんですけれど、僕はあの映像の学校のバインドっていうところで、教鞭を取らさせていただいてる中で、いろんな才能の方来るんですよ。で、本当にね、もうみんながみんな素晴らしい才能を持ってるんですけれど、時々ね、狂ったと言ってしまってもいいのかな、すごいクリエイターの方がね、現れる時があるんですよ。で、そういう方はね、もうすぐにここにもうゲストにお招きしたいと思って、今回も突然あさってゲスト出てってね、究極に僕からダダをこねてお願いをして、今日来ていただいた素晴らしいクリエイターの方、お招きしております。それではご紹介させていただきましょう。今回のゲスト、マルチビジュアルクリエイターの菅谷ゆりえさんです。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、改めて菅谷さん、突然のお招きに、お誘いに答えていただきありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
なんて言うんでしょうね、先ほどお話した通り、学校でこうお会いしたんですけど、見た時からね、すごい素晴らしい才能をお持ちで、最後の卒業する時の作品も素晴らしいものを出していただいて、菅谷さんのね、ちょっとここまでのちょっと経歴というかプロフィールご紹介いただきたいんですけど、よろしいでしょうか。
はい、察しました。私もちょっと花粉症のマルチクリエイターでございますが、改めまして菅谷と申します。
はい、
本業はグラフィックデザインとウェブデザインになるんですけれども、その他にもちょっとお仕事で、プロダクトデザインであったり、パッケージデザインであったり、あと空間のデザインであったり、ということもしつつ、今回タスク先生に教えていただいた動画も作り始めたという経緯でございます。
教えた、僕はね、本当菅谷さんに関しても教えたっておこがましいレベルの話でね、後のコーナーでお聞きしますけれど、こう人を驚かせるこうね、なんか秘訣とか楽しみみたいなこともちょっとお聞きしたいんですけれど、まずはそのグラフィックデザイナー、まずその今もマルチビジュアルキュレーター、動画もウェブもグラフィックも何でもされていますけれど、そのベースになる、そのまずグラフィックから始まったんですよね、もともとは。 そこにあのその業界に入っていった経緯とかって何かあるんでしょうか。
はい、そうですね、もともと物とか、うん、そのガラクタを作るのが趣味ではあったんですけど、
時々ね、この方ね時々言葉ぶっこんでくるんですよね。ガラクタを作る、
ガラクタ作ったりしてたんですけれども、はい、まあ直接のきっかけは、うん、中学時代に授業で受けた適職診断テストという、う
ん、ほう、受けるね、確かに、
はい、200問くらいイエスかノーかで答えていくようなテストを受けまして、はい、その結果、あなたに一番向いている職業はグラフィックデザイナーですと出ましたので、うんうん、なってみました。
ちょっと待って、あのね、世の中にはグラフィックデザイナーになりたくて、はい、あのなりたくてしょうがない方ってのは世の中たくさんいるわけですよ。
はい、
あの適職診断であなたに向いてるのがグラフィックデザイナーです、
はい、
でなれるんでしょうか。
なれましたね、どうにか。
うん、そこだよね、もうあの、はい、この方のすごさってここに尽きるんだよね。な、ごめん、その間いろいろすっ飛ばしたでしょ、はい、今。
そうですね、うん、専門学校には通いました。
通ったんだね、はい、通ったんだね、一応勉強はしたんだね。
勉強はしました。
でも自分でこうグラフィックデザイナーを目指した理由は適職診断で出たから。
そうですね、
それでもしあなたにタレントが向いてます、アイドルが向いてますって言ったらなってたのか。
そうですね、信じたかもしれない、
信じたかもしれない、占い師って言われたらそうなってたかもしれない、
はい、流されや
すい、軽い人生やな、はい、いいな、なるほどな。あ、それが本当にきっかけだ、物作ること自体が好きだった、は
い、そうですね、まあ、好きではあったんですけど、うん、決してうまくはないような人だったと思います。
なんだろう、でも今実際今ねお仕事を始めてグラフィックデザイナーとして活動して、
はい、
そこからどんどんこう多岐にわたってるってことは、
はい、
やっぱりいろんな方からそんな菅谷さんのグラフィックであったり作品がもう認められてるっていうか証じゃないですか、
は
い、
そんなおこがましいですが、
いやいやいや、
そう信じて、
そう信じて、はい、そこのね、そのグラフィックデザイナーもなるきっかけはこう、まあ、分かったとして、あえて分かったとして、
はい、
じゃあそこからこういろいろ多店舗展開じゃないですけど、はい、ウェブダープロダクトだと展開していったのは何が理由だったんでしょうね。
あ、そうですね、節操ない感じで広げてきたんですけれども、
うんうん、
大体は実務の中で求められれば何でもやるといった形で、
う
ん
う
ん、はい、カメラマンであったり、
おう、カメラも使う、
はい、カメラも使いましたし、うん、フォトレタッチもしますし、
うんうん、
とそうですね、まあ、パッケージもお仕事がいただけたのでやってみたという形で、
うん
うん
うん、この言葉にもね、いろいろね、ツッコミどころいっぱいあると思うんだよね。あの、求められる限りは何でもやる。で、それがだって実務でやってるわけじゃないですか。
はい。
で、こう、まあ、言ってみればお仕事というか、お仕事を依頼されて、
はい、
作ってお金をいただいてみたいなところになってるわけじゃないですか。
はい。
でも、その一個一個って、全部専門職ですごい難しい話というか。
そうですね。
ね、
はい、
それをこう、なっちゃいましたね、できちゃいましたねで、いや、これでその菅谷さんのね、凄さがこう、なんだろう、やっぱりこう一言一言の中に際立って見えるんですよね。
いやいやいや、全部大変でした。
大変なの？あんま、全く大変そうに感じないんだけど。ごめん、あの、どう大変でした？本当に大変か、ちょっと俺が判断、診断してやる。はい、
そうですね、うん、例えば、まあ、立体の重機というか、うん、店頭に設置する販売台みたいなものを作るときは、うん、ちょっと図形の計算ができないもので、
うん、
3D のその CAD とかを使って組み立てるんですけども、
うんうん、また作りどころ1個見つけたけど、あとでな、うん、
そうですね、あの思った通りの商品が入らないですとか、
うんうん、
あれ角度的に落ちちゃうなとか、
うんうん、
全くもって計算ができなくて苦戦したものもたくさん。
みんな数学できなくてもグラフィックデザイナーになれるみたいだぞ。
なれます
なれるみたいだぞって言うけど CAD も使えるんだね。
CAD はいや、もう手探りで、はい、
手探りで
動画を見てればなんとか。
そこからでも動画の道もね歩み始めてというところですけれど、映像も興味があった。
あ、はい、映像の方がむしろ興味はありました。
それは何、映像作家が向いてるって言われたかな。
それはちょっと人に言ってもらえなかったんですけど、うんうんうん、自分で向いてんじゃないかと。
向いて、自分、それは自分でなんだ。自分で向いて、
自身で。
さっきの流れは何だったんだ。そうか、映像好きだったんだね、そこは。
はい、ミュージックビデオとか、
うんうんうんうん、
映画とかが大好きで。
はあはあはあ、はい、なんだろう、なんか映像で作りたいものとかってなんかこれからあるんですか。
特にないんですけど、もしご依頼いただければ何でも作りたいです
し、何でも作れちゃうしね、多分その辺はちょっとこの後、ね、詳しくお話は菅谷さんの魅力は引き出していきたいと思うんですけれど、菅谷さん自身がこう作りたいのは何だろう、例えばこう CM だ、ドラマだ、映画だ、ミュージックリップだってあるじゃないですか、
はい、
どういったこう映像のジャンルを作りたいっていうのはあるんですか。
そうですね、ジャンルを限定してるわけではないんですけど、
うんうん、
まあ、一番遊べるのがミュージックビデオかなっていうかってな、う
ん、遊べるからか、
はい、
遊べるってとこがキーワードになるな。さあこのね、遊べる、こう菅谷さんの遊びっていうのはね、どれだけすごいものなのかっていうのをちょっと後半のコーナーではね、いろいろ詳しく聞いていただ、聞いていきたいなと思っておりますので、じゃあちょっと一旦ここでね、前半のコーナー締めさせていただいて後半に続けたいと思います。はい、ということで以上クリエイターズトークのコーナーでした。 CM に参りましょう。
24時間いつでもどこでもポケットの中のラジオ放送局レディオ365
タスクの教えて〇〇。このコーナーでは毎回事前に〇〇なテーマを決めて、山本タスクとゲストがテーマについて語り下ろしていくという人生相談のコーナーです。はい、ということで後半もデザイナー、グラフィックデザイナー、ごめんこのタイトルが、ね、言いにくいとこは忘れるんだ、マルチビジュアルクリエイターの菅谷ゆりえさんといろいろお話をしていきたいと思っております。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで今回のテーマはですね、発想と緻密、この言葉についてちょっと深く お話をしていきたいと思っているんですけれど、
はい、
まずですね菅谷さん、
はい、
あなたの発想は飛び抜けております。
あら、
はい、皆さんの見ることのできる環境だと、まあ、バインドっていうあの学校の、ね、卒業制作の中に発芽体操という名前の作品がありますので、はい、ぜひそれを検索してみていただきたいと思うんですけれど、
ぜひ見てください。
はい、まあ、見ていただいてからでもう一回ラジオ聞いていただきたいと思うぐらいなんですがどうしたらそういう発想が出てくるのかなというのをね、
はい、
聞きたいんですよ。
どうしたら、
まずちょっと僕から話をするとだ、あなたはモーショングラフィックデザインの学校に通われましたよね。
はい、
通われましたよね。
はい、
その卒生が黒巻と実写合成とアイドルを使った作品でしたよね。
はい、
言い訳することがあるなら言ってもらおうか。
いや、そんな飛び抜けてないです
飛び抜けてないのか、あれがどう飛び抜けてないのかをちょっと説明してもらいたいんだけど、いや、なんだろう、そこで、まあ、作品はね本当に見ていただくのが一番わかりやすいと思うんですけれど、まあ、作品の中に一番入ってるのが人を驚かせたいとか楽しませたいっていう気持ちがすごい詰め込まれてるし、そこに対して一切手を抜いてないところってのは僕はすごいなと思ったんですよね。
ありがとうございます。
それがこうジャンルとかに限らず、なんかこれをやったら楽しんでもらえるだろうな、で楽しんでもらうために必要のない部分をねいかに削ぎ落とすかってことをすごく計算されてるっていうのは伝わってくるんですよ。なんかそのあたりってどうしてそういう、こう発想ができるようになったのか、どうしてそういうものづくりができるようになったのかっていうのをちょっとねちょっと聞かせていただきたいんですが。
そうですね、多分見ていただいたのは、まあ、空豆琴美さんという、
はいはい、アイドルさん
もともとがぶっ飛んだ方のミュージックビデオではあったので、
うんうんうん、
まあ、とにかく彼女がそもそもぶっ飛んでいてとっても楽しい魅力の詰まったアイドルさんなので、
うんうん、
その魅力を最大限に引き出してお伝えできればというところで、うん、彼女に乗っかった形ではあったので、
いやいや、もちろんね空豆さんぶっ飛んだ方だっていうのはね、はい、お話を伺っているんですけれどぶっ飛んだ素材があるからって、
はい、
それをそのままぶっ飛んだ作品にできるかってこれやっぱ難しいですよそれこそデザイナーやってて分かると思うんですけど、
はい、
素材がいかに良くてもそれをこうダメにしちゃう場合ってたくさんあるじゃないですか、
はい、
でもその魅力を存分に引き出すお寿司屋さんじゃないですけれどいい素材をそのまんま提供する、これができるってだけやっぱすごいことだと僕は思うんですよね。そのなんだろう発想からいくと、はい、菅谷さんがそのぶっ飛んだ魅力である空豆さんを、
はい、
どのようにその素材を生きたまんまこう提供しようと、どういうところに気をつけられました？
はい、そうですね、まあ、長年の付き合いではあったので、うんうん、誰よりも魅力を一 解しているという自負はあったんですけれども、うんうんうんうん、とにかく彼女を応援してくださるファンの皆様は、うん、おそらくあの芸能人のファンという印象から、うん、あの想像できるようなストイックなこれを求めてるとかがある方ではなくて、うん、本当に彼女と一緒に楽しんで、うんうん、あのそうですね、ふざけるのがお好きな方が多いだろうなというふうに思ったので、うんうんうんうん、もうそのファンの方々のことだけを考えて、
うんうんうん、はい、そうかそうか、いやファンのことを考えて何か作るとかね、それこそミュージシャンでもねデザイナーでもみんなやってると思うんだけど、でもそれがこううまく伝わらないってすごくあるんですよ、実際にこうやってて。でなんだろう、こうすれば楽しいだろうなっていうものも、なんだろう、これもう少し話が掘り下がっちゃうんだけど、菅谷さん自身がこの楽しんではっちゃけすぎるとやっぱり伝わらないものってあるじゃないですか、クリエイターそのものが、
はい、
そこの制御のバランスってのは僕はすごくうまいなと思うんですよね。
ありがとうございます。
すごい楽しんでもいるし、はい、その魅力をね一緒にふざけてもいるけど、ふざけている本人を絶対客観視してみて、はい、その必要のないところというかこう悪乗りしすぎないところっていうのをすごく制御聞いてると思うんですよね。これって結構クリエイターとしてすごい大事なところだと思ってて、これがね、まあ、できるようになった秘訣って聞いても多分パッとは出てこないと思うんだけど、物を作るときにどういうものの考え方を作ってた、例えばその今の空豆ことびさんの MV だとしたら、
はい、そうですね、まあ楽しんでいただけることを第一なんですけれども、うんうん、それこそタスク先生に教えていただいたことの中で、うんうん、一晩寝かせてみるっていう、うんうんうん、言葉をすごく、あ、それ大事だなって、今回のそうですね、ミュージックビデオもかなりふざけて、
うん、
もう本当に土深夜にオールで考えてた案ではあったんですけど、
うんうんうん、
一晩ちょっと寝かしてみて、うん、朝起きてみて冷静に見てみて、
うん、
恥ずかしくないかとかちょっとこれは意味わかんないよっていうところを削っていくような、うん、形で
削る削る、ごめん、ちょっとテクニカルな話かもしれないけど、はい、削るってどういうことをしていくの？はい、こう、はい、寝かしました、はい、こうラブレター書きました、夜寝かしました、見ました、はい、うわ、恥ずかしかった、
はい、
まではこういろんな人が経験できるし、はいはい、やれるけど、じゃあそれをこう自分で添削というか、
はい、
削るってどうやったらで、何をするの、そこは。
もう本当に赤ペン先生のように、
うんうん
うん、じゃあここがない方がスムーズに入ってくるんじゃないかとか、
うんうん、
そうですね、逆にここもう少しシンプルにした方が面白いんじゃないかとか、
うんうん、
そういう代案を出していくような形で添削を、
そこって結構やっぱ引き算が多いんだ、
はい、そうですね、モリモリで出してから引いていくことの方が、
最初の初行ではこうモリモリテンション上げてもモリモリに作って一晩寝かせて、そこからこう削っていく、
おっしゃる通りで、
なるほどな、でもすごい大事だねそれは。でもそれのポイントはやっぱりその、うん、なんだろう、特に初めての人だとモリモリに作って時間ギリギリで作っちゃって、もう徹夜で締め切りが来て、わあもう出すって出しちゃうと思うんだけど、
はい、
最後そこ聞きたいところはね、そのスケジュール管理だと思うんですよね、はい、それができるための
スケジュールは正直いっぱいいっぱいでしたけどね。
いやでもいっぱいいっぱいの人はね一晩寝かせられないからね。
そうですね、最初にアイディアを出すのはもうなるはやで、
うん、
やりたいことをとりあえず全部出してみようっていう感じで、
それって例えば、まあ、あの卒業制作でいうと、はい、まあ、締め切りがあって何日前ぐらいにそれ最初の初稿って出した？
それはもうあの課題がありますと、うん、告知があったその日からじゃあっていう、じゃあ
3週間ぐらい前からもう
何してやろうか、
うん、何してやろうか、はい、この、ね、言葉の一つ一つこうなんかね思いがこもってるな、何してやろうかと思った。じゃあちょっとそれの初稿というか、その寝かす前のができたのって何日ぐらい前だった？
はい、寝かす前の本当にラフを書いていたのは、1週間前とかに、うんうん、あの具体的な課題の内容を教えていただいたと思うので、
うんうんうんうん、
そこでバッと書いて、
バッと作った、
はい、
でそこから3週間ぐらい締め切りに向けてはずっと詰めていく作業を続けていった、
はい、詰めて撮影して、
うん、
そうですね、
ほんほんほんほん、何回って数えられるものではないかもしれないけど、何回ぐらいこうなんか自分の中でおっしゃ詰めたっていうのをやって、はい、だって覚えてる？
詰め直しは全部で2回です。
2回なんだ。
はい、
2回もう大幅にこう変えていったのは2回ぐらい。
大幅には2回だけで、うんう
ん、なるほどな。でもまあそれを淡々と言ってるけど、結構この詰め直しができるかどうかってやっぱすごくね、ものづくりで重要な部分ではあるし、なんだろう、菅さん、そういうなんか詰める、はい、発想して一晩寝かすとかっていう、まあ学校でもやったけど、根っこからそれができてるじゃないですか。どこでそういう身につけた、そういう意識を。
それはもう最初に勤めた某広告代理店が叩き込んでくださった技術かと思います。
なるほどな、
はい、
やっぱりそういう、まあ、プロはそういうことをやってるんだぞっていうことを見る機会とか環境があったから。
そうですね、偉大な先輩方を、
うんうんうん、
一緒にやらせていただく中で、うんうん、いやこれはちょっととか、うん、あこれいいけどもっとこうした方がいいよって言葉をいただく機会があったので、
うんうん、
それを参考に。
なるほどな、はい、そこでやっぱりこう物を作る時の大事さ、そのテンション上げ上げだけじゃなくてしっかり詰めていくってことをしっかりと学んでいったんですね。
はい、
なるほど、わかりました。ちょっとねこのあたりをさらに掘り下げて空豆琴美さんのことをお伺いしたかったんだけど、はい、ラストちょっとエンディングでちらっと話聞こうかな、そこは。
はい、
はい、ということでちょっといろいろね菅谷さんの魅力、もっともっと引き出したいものたくさんあるんですけれど、ちょっと今回はねここまで一回区切らせていただきたいなと思っております。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、ということで以上タスクの教えて〇〇のコーナーでした。 CM に参りましょう。
自分で作るラジオ番組、君と僕とのラジオステーション、レディオ365。
教えてタスク先生、エンディングのお時間です。はい、今回はマルチビジュアルクリエイター菅谷ゆりえさんをお迎えしてのコーナーとなりました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、最後までねちょっと謎の名前が出てきましたけど、そら豆ことみさんって何者なの？
そら豆ことみさんは現役のグラビア兼地下アイドルでございます。
グラビア兼地下アイドル、はい、そして兼ができるんだ。
兼業なんですかね、フリーランスのアイドル様でございます。うん
う
ん
う
ん、
その方の今、サポートビジュアル、
はい、
サポート、ビジュアルクリエイターサポート、クリエイティブサポートをしているということ で、ね、
はい、
なんか告知できることとかあったりされます？
彼女の物販といいますか、うんうん、お写真を販売したりですね、うん、この度ロゴデザインをさせていただいたり、
うんうん、
そうですね、舞台とかうんうん、うん、お手伝いしているので
本当にマルチだね。
ぜひぜひそら豆ことみで検索していただければ、
はい、そら豆ことみで検索すると、はい、彼女の魅力と菅谷さんのクリエイティブの魅力が全部詰まっていると、
はい、
いうことでぜひね皆さんそら豆ことみで検索してください。はい、ということで、今回のゲストはマルチビジュアルクリエイターの菅谷ゆりえさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、番組では皆様からの応援メッセージ、番組ページへのコメント、いいねなどどしどしお待ちしております。番組冒頭でもご紹介したサイトから過去のアーカイブも聞くことができます。こちらへのコメントもぜひお待ちしております。それでは教えてタスク先生第49回目放送、これにて終了です。ここまでのお相手はもう初が体操で一気にファンになってしまった山本タスクと
菅谷ゆりえでした。
はい、ありがとうございました。この番組はレディオ365株式会社アイビジョンの提供によりお送りいたしました。
東京インターネットラジオステーション、レディオ365、Now of Air。